成功するのに目標はいらない。人生を劇的に変える自分軸の見つけ方。株式会社ピークパフォーマンス代表、平本昭雄。はじめに、幸せって何やろ。生まれは神戸の新開地。当時はまるで明日のジョーのドヤ街。うちも近所もみんな貧乏。三畳一間のアパートに家族五人なんてザラ。向かいはヤクザの組事務所。隣はパチンコ屋。ソープランドに立ち飲み屋。毎朝、家の前には日雇いの労働者がたむろしている。父親は、勉強しても何の役にも立てへん。とにかく働け。という人で、中学一年から新聞配達。中三の頃からは、レストランのウェイターや居酒屋での皿洗いを始めました。周りにいるいろんな大人たちを見る中、子供ながらに思ったこと。一体何が幸せやろ。当時、1枚4800円もするステーキを毎日のように食べに来る人が幸せ。でも、いつも人の悪口を言ったり、不満をぶちまけたりして、どうも幸せそうに見えない。じゃあ、立派な会社に勤めている人が幸せ？でも、社名を振りかざして、ウェイター相手に威張っていて、社会的地位があっても幸せそうに見えない。高学歴で難しい論文をいっぱい書いて、博士号を持っている人が幸せ？頭の中の理屈だけで生きているように感じて、幸せそうには見えなかった。だったら、体が健康な人が幸せ？体は健康だけど、夫婦喧嘩が絶えず、子供は家でしたっきり帰ってこない家もあった。雨が降ると、なんで雨なんか降るんや、気分悪いわ。翌日、晴れたら晴れたで、なんでこんな天気のええ日に仕事せなあかんのや、ムカつくわ。と、状況がどう変わっても不満を言うおじさん。おぼろげながら、幸せはお金や肩書き、学歴や体の健康、天気だけで決まるものではないというのを感じていた。でも、なんで決まるのかはわからないまま。うちの高校はパンチパーマで超乱が当たり前。私もボクシングジムに通うヤンキー。高校卒業したら大抵が土木作業員、貸金業の社員、焼肉屋やパチンコ屋の店員、中にはヤクザの組員。でも、私はやっぱり子供の頃からの疑問、何が幸せなんやろ、の答えを探したかった。だから、大学に行って心理学を学びたい、と切望しました。ところが、親や親戚は反対。大学なんか何しに行くんや、そんなん無駄、手に職つけ。同級生からも馬鹿にされた。教室で単語帳でも開こうものなら、こいつ勉強しとるで、アホちゃうか？と笑われる。家に帰れば、勉強しても一銭にもならへん。働くもんが一番偉いんや。しかも、高校卒業した時点の偏差値は37。I, my, me もなんだかわからない。親や友達も反対。金もない。頭も悪い。それでも、絶対屈しない。どんなに反対されても、どんなに最悪の状況でも、大学で心理学を学びたかった。人がよりよく生きる、科学的で体系的な理論を学びたい。健康な人が、心も体も、より健康になるには。普通の人が、より充実した人生を送れるようになる方法は。当時は、大学に行けばその答えが学べると信じていた。自分の情熱や夢を本気で叶えたかった。たとえ千人に邪魔されても諦めたくないこと、消せない思い。周囲の反対を押し切って上京、バイトしながら三浪して中央大学へ。17歳で軸が定まって以来、全くぶれていない。震災で決意。日本を元気にしてやる。大学を出て働いた後、 東大の大学院に進み、専門学校での心理学講師、病院やクリニックのカウンセラーもしていました。体を思いっきり使う仕事もしたくて、高層ビルの窓拭きも。講師としては、先生の授業はすっごく楽しいから風邪で熱があっても来ましたと生徒に言われたり、クラス会のカラオケには必ず呼ばれた。カウンセラーとしても、クライアントが元気になって帰っていくのを見て、やりがいで満たされた。高層ビルの窓拭きでは、ブランコやゴンドラの上、微妙な風の変化から季節の移り変わりを肌で感じていた。しかし、1995年1月17日午前5時46分、阪神淡路大震災。実家は全壊、父も母も生き埋めに。東京での仕事をすべてキャンセルし、神戸に向かう。それから4ヶ月間、両親の葬儀から震災後の後始末まで、がむしゃらにこなした。すべて終わって考えた。これからどうしよう。もちろん、今までの東京での生活に不満があったわけではないが、思い切ってアメリカに留学することを決めた。なぜなら、アメリカ西海岸あたりで、人間の可能性を最大限に発揮する様々な試みがなされていることを、17歳の頃からずっと聞かされていたから。しかし、それまで勉強してきたアドラー心理学の学びを深めたくて、西海岸ではなく、シカゴのアドラースクールという大学院に行くことに。カウンセリング心理学を専攻し、貧民街の小学校や州立刑務所でカウンセラーをしていました。在米中に知ったのがコーチング。また、アンソニー・ロビンス、アメリカで最も有名なコーチにも出会い、学んだすべてのことを使って日本を元気にしようと決意し、2001年9月に帰国。折しも 9.11 ニューヨークテロの2週間後、日本は不景気の真っただ中。実家はない、親もいない、頼れる親戚もいない。おまけに手元には10万円しかない。友達の家に居候で寝袋生活がスタート。コーチングなんてこんな不景気の中無理だよ、そんなんじゃ食っていけないと言われてもめげなかった。それどころか、絶対に今まで学んできたカウンセリングやコーチングで出会う人一人一人の自分らしさを引き出して夢実現のサポートをする。景気がデプレッション、落ち込みだからといって気持ちまで落ち込む必要はない。自分の軸がしっかりあって心の状態さえ整えば何でもできるっていうことを証明したい。そんな思いでここまで来ました。軸があれば充実した人生が手に入る。帰国から2年後には青山の表参道で会社を設立。主催する公開セミナーや企業研修、講演会や執筆、トップアスリートや著名人のコーチングなど、忙しくも充実した生活を送っています。接する相手やアプローチは違っても、その人にとって何が大事、どうなりたいという軸を引き出し、実現するためのサポートをするのは皆同じ。もちろん、17歳の時にコーチングを知っていたわけではないし、今やっている仕事をそっくりそのまま思い描いていたわけではありませんが、本質的な自分の軸は全く変わっていません。この軸があるから、どんな状況でも何が起こってもやりたいことを諦めることはなかった。そして、やり続けているから成果を出せる。どんな人の中にも必ず軸が潜んでいます。それは今か今かと出番を待っている。あとは見つけ出すだけ。そしてその軸があれば成功や充実した人生は必ず手に入ります。2007年6月、平本明生。第一章、人生を充実させる自分軸。